かあとあれもそうか、書籍とかもそうだね。特にここ書籍で言うと大体5、6年ぐらい前からかな、ちょうどネットとの、やっぱりそれもネットか連動してるかな、まあ、その今回の特に又吉の火花とか、まあまあその前の、その前からもまあそうだったにはそうだったけど、今までノーベル賞なんて全くね、ノーベル賞じゃねえよ、なんだっけ、大賞じゃなくて
文学賞は何だっけ、そうそうそう、何の文学賞か忘れたか、
芥川賞だった、
芥川賞、
芥川賞とか、まあ、直木賞とか、っていうのはどちらかというとこう、まあ、そこら辺の批評がうまくできてるとかできてないっていうのは、まあ、それぞれ賛否両論とか、いろんな人の意見が出てくるから、まあ、そこには触れないけど、でもなんかこうどちらかというと商業的な意味合いっていうのかっていう、まあ、どちらかというと売り上げに関与してるっていう面は結構大きいなっていう気がするよね、
なんかこれ誰が言ってたんだかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかめちゃくちゃそういう賞を取った本は売れて、そうじゃない人が全本が全然売れないみたいなのが最近というかここ数年すごい、それのその流れが加速してるっていう話を書店員さんの人だっけな、なんか誰か言ってたけど、
だから本屋とかもなんかこう結構変わってきた
よ、ね、作り変えなきゃいけない時代
で、あとはなんかこうどちらかというと必ず入ったところにさ、大体話題の書籍みたいなコーナーが、
はいはいはいはいはい、確かに昔そんなに
終電車ですそんなになかったような気がするんだよね、でしかも大体どこのコーナーに行っても現時点でとか、まあ、大体話題になった本とかが大体平積みにめっちゃなってんじゃん、
はいはいはいはい、確かにそういう顕著になってる、
顕著になってる、
でかいやんは自覚してない、2階とかまでいるんでしょ、なんか多分なんかそういう顕著になるのは、その本選びとかがめんどくさくなってきたっていうか、そういう情報探しにかける時間ってもう意味がないんじゃないのかみたいにみんな思うようになってきたんじゃないのかと思っていて、
それはあれだよね、
Google とか検索サービスがあるから、
Amazon とかね、
そうそうそう、十分なんかすぐにパッと探せちゃうんだよね、だから事前情報は十分手に入った状態で書店に行くから、そうするとじゃあ書店は何を期待していくかっていうと、分かりやすい本を提示してくれることも、
あとはそのさっきそのちょろっと話にも出た下北沢の
B&B
とか、あとはそのがまあ独自にその小さい書店として、まあ、書店っていうのかな、あれは
書店プラスイベントスペース、ね、
イベントスペースだ
ったから、あの方すごい面白いなと思ってね、
っていうのでやっぱりその、まあ、ファン作りとか、その書店そのものを好きになってもらうっていうのは
めちゃくちゃ大事、
めちゃくちゃ大事になってきてね、
そう、その流れで実はこのラジオをやるモチベーションとしても、これからなんか広げていく方向性としてもそういうの妄想してたりして、例えば、このラジオをきっかけにリスナーの人となんか一緒に本を読む読書会をやるとか、まあ、読書会の先には、まあ、リスナー同士でイベントっていうかイベントを開いて交流会みたいな形にするとかね、まあ、B&B とかそういうところがいてとか、まあ、読書会つながりだったらうまく著者の人を呼べばその出版イベントというか、まあ、プロモーションイベントみたいな形にもつなげていけるのかなっていうことをちょっと思っていて、これすごい面白いな、
確かにそれは面白い、
どっかの 本屋さんとかと協力してみたいなってすごい思って、場所が欲しいっていうのがあって、このラジオをやるためのやっぱ定期でやれる場所がないと、こう会うのに結構コミュニケーションの時間かかるわけで、わざわざこう付き合ってくださって本当に助かってるわけで、やっぱ何人もいろんな人とやっていくってなる先にはどっか一つの場所を持った方が案内もしやすいし、静かな場所で音も取れるし、
突然すいませんがメッセージ来たの、
そうなるとやっぱり行き着くのはネットとリアルの、まあ、融合じゃないけど、まあ、より
そうネットのコンテンツをこう一緒に、なんだろう、同じコンテンツが好きな人が出会うための場所っていうのはすごいいいなって思ってて、まあ、かなり B&B はそういうコンセプトに近いのかなと思って、
そうだね、あそこは本当に、まあ、基本的にその書籍っていうのをある程度テーマにして、うん、
でまあ、本好きの人が集ま
る、本好きの人とか、まあ、あとは本好きじゃないにしてもその本のテーマが好きだったら行くとかね、うんうん、だからそのめちゃめちゃその B&B に行く人もいれば、そのテーマが好きで、
うん、初めて来た
みたいな、初めて来たとかいう人もいるし、
自分も最初そう、
まあ、あとはその知り合いの人に教えてもらったとか、
うん、その領域すごい熱いなと思ってて、うん、
なんかまあそのなんていうんだろうな、その前入り口とそのさらにもう一歩先踏み込んだところっていうのと、まあこれからのそのまあいろん、まあこれは多分書籍だけに限らないと思うけど、
まあそうです、書籍だけに限らない、
まあ
サロンみたいな
サロンとかもそうだし、まあその個人のまあそのまあ、そこまでビジネスとかっていう話まではまあ自分は正直知らないから踏み込めないけど、ただでもなんかこう個人レベルのまあブランディングっていうと大げさだけど、まあそのなんていうんだろうな、自分をなんかまあアピールじゃないけど、
そういうブランディングみたいな、
まあブランディングっていうのかなになってくると、こうまあ入り口とそれぞれもう一歩先っていうのはまあ あっても悪くないのかなって
、結局だからなんか、どうやって人が人を好きになるかみたいな話で言うと、うん、例えばツイッターとかで、うん、まあ、めちゃくちゃフォロワー数がいるインフルエンサーみたいな人たちっているわけだけど、そういう人たちってすで、に、マスメディアとかで有名になっている人とか、あるいは、まあ、池田隼人さんとかそうかもしれないけど、分かりやすさがある人、うん、っていうのはめちゃくちゃフォロワー数がつきやすくて、うん、で逆に言うと分かりにくい人はなかなかブランディングがしにくいわけだよね、人の中でやる限りは。やっぱ分かりやすさがないと拡散しないし、でも自分は割と分かりにくいものに魅力を感じていることがあって、でそういう分かりにくいものをいいファンをうまく集めるっていうことをするためには、やっぱまあネットじゃなくって場所としてはリアルな場とか、まあ、半分リアルに近いようなこういう音声のコンテンツの中から生まれていくのかなっていう。
アルバム自体の写真、
そうだね、
そうだね、
だからそのツイッターの話でいうと、基本的にその分かりやすい人っていうのは、まあ、賛否両論必ずで、特にそのアンチとか
過
敏に反応する人とか、逆に言うとまあめちゃめちゃ熱心に
そうアンチってめちゃくちゃ熱心な信者
が、そう熱心な信者が必ずどの人たちにも共通してそのまあ支持する人たちがいるっていうのが まず共通点だなと思いますね。でまあ、分かりにくい人たちっていうのは、まあ、いわゆるそのコアな人たちっていうのは、まあ、まあ、ある程度そのネットがある程度集めやすくなったにしても、まだまだそのリアルで会うっていうところに関して言うと、まだまだ
そんなに繋がれてない
んですよ。実際まだそんなに繋がれていないっていうので、うん、逆に言うとなんかこう LINE とかそういったなんか身近な人たちが繋がるツールとかっていうのが逆に出てきて、
うん、LINE アットとか特にその流れ組んでるんですよ、ね、
なんか結局こうそこまで行かないでまた元に戻ったりとか、
はいはいはい、
こう常になんかこう行ったり来たりっていうのかな。そう、しかも極端な方向まで行かずに途中でこうなんか振り戻しっていうのかな、が起きたりとかっていう気はするんだよね。
どういうこと
だ
ろう。
だから例えばその流れで言うと、基本的にミクシーとか、例えばそのまあ2ちゃんは完全にその知らない人たちとか、まあ、オンラインゲームも基本的にそういった人たちが繋がってたりするじゃん。で例えばそのまあミクシーとかが出てくると、 まあ、それも基本的にはまあちょっと徐々にこう近づくじゃん、リアルに、
うん、そう
ですね、でもなんかまたこう行きかけるっていうのかな、うん、でこう LINE とかがで基本的になんだろう、まあ、Twitter なり Facebook っていうのは、うん、まあ、もう少しちょっとこっちに戻りかけるじゃん、うん、リアルからもう少しこう、うん、
Twitter ちょっと特に、ね、
特に Twitter とかだと、うん、まあ、もう少しこうなんて言うんだろう、公共性って言ったら変、
うん、自由にっていうかね、使い道はいろんなものが広がってくる、
でなんかまあまたこうなってきたところで、まあ、また今度なんか LINE みたいな完全にこう閉鎖的な空間をなんか強化して、
うん、でも LINE も閉鎖的に見えたけど若干広がりつつあるわけだよね、 LINE アットとかそういう感じ、
方の中でこうなんていうのかな、そのつながるには結局深くつながっていくっていうことに関して言うと、ネットではできないのは、
うん、僕もそう思ってる、絶対それはできない、
ネットではできない、で逆に言うとさらにこうなんていうんだ、例えば、まあ、例えばブロガーのイベントとかあるじゃん、ブロガーとかのイベントっていうのは、まあ、基本的には例えばその、まあ、名刺交換なり、
まあ、
直接そのタブレットとかで見せてもらってちょっと見て、でまあなんか家に帰ったりとか、まあ、電車の中でその人のブログを見て、でそれでなんかこう、あこの人の面白いじゃんとかっていう中でこうなんか徐々にとかまあその人を知って、うん、でまあブログを見たりとか、うん、でさらにこうなんかその人のブログが好きになったりとか、うん、その人ともう少し回数を重ねていくことで、うん、また今度は
ツイッターでやり取りしたりして、そう
で今度はもう一回
そうイベントに行ったりとか、
そうで今度は
また
イベントに来たりとか、
そうそうそう、
でまた今度はなんかその
あそれか、
まあ、その何て言うんだろう、例えばその、まあ、ブロガーの集まりっていうの、
うん、
まあ、特にその少人数の集まりとか、
うん、めっちゃ友達で集まる、
数人で集まるとかね、うん、まあ、意見交換会みたいな、
うん、
とか、まあ、もう少し広がると、まあ、オフ会みたいな、
うん、
っていう流れになるのかな、
うん、
どんどん段階が進めば進むほどその活動にその相手に対して時間とお金を使うようになっていくんで、うん、エンゲージメントが上がっていく、
うん、でも面白いのは基本的にはそのどんなにネットとかを介しても基本的にはその自分とそんなに離れてない人っていうのかな、
うん、
その例えばその Facebook とかやってると、
はい、
共通の友達とかって意外にその1人とか少なくても1人とかに当たらない、そのイベントとかに参加したりだとか、
ああはい、イベントとしてだと、うん、なんか Facebook を関心をしたら、うん、あ共通の友人この人なんですかみたいな、あるあるだね、
でなんかそういったつながりっていうのが結局そんなにその実はその
遠くない、ね、
そう遠くないっ
てい
うか、そう関係はそんなに広がらないんだよ、
うん、実はそうだよね、出会ってる人実はそんなに広くない、
そんなに広がらないのがまあ多いかなっていう気がするね、
うん、そうだね、うん、やっぱイベントであってことはやっぱり地理的な制限が少なくてもあるから、うん、そうすると結構友達である確率は高くなるよね、近いと思う、親戚みた
いな、だから広がらないっていうところでなんかまあ話がなんかだいぶなんかこんがらがるっていうか、 なんか行ったり来たりするけど、
うん、
その話が広がらないっていうところでなんか逆に言うとそのまあいわゆる超閉鎖的な空間を作る LINE とかが強化されたのかなっていう気がするので、うんうん、
そう広がらないからこそそこにちゃんとその分かっている人たちが生まれて、文脈もちゃんと生まれてめちゃくちゃ面白くなっていく、でまあ広がらないんだよね、で面白いものをもっと広めたいみたいなことを考えて拡散性を良くすると文脈とか全然なくなっちゃって、面白くはなくなっちゃう、
まあ、それはまた話が戻っていくとニコニコとかになっていくんだよねっていうね。だからそれが難しいんだよね。内輪すぎると
つながれないん
で、そうつながれない。でも広げすぎると
つながってるけど、
そうその当時のなんていうんだろう、その面白さが
空気の、
そう空気感が
平均化された工業にない空間。
面白くなくなっていくっていうのかな。だからそのバランス感覚っていうのがすごい難しいなって気がする。
面白いけどね。
でも前に比べるとこう、まあ、ある程度はなんか面白い人とかに当たる可能性はまあ若干は広がった気はするけどね。まあ、あとはその素人が有名になる方法っていうのが、
ああ確かにそういうの比較的昔よりやりやすくなったのかな。どうなのかな。怖い
怖い。ただ逆に言うとネットは広めるっていう方向に強いから、
その、そうだよね、リアルネットと比べると圧倒的にネットは広げる方に強い、
広げる方に強いから、ネットでなんかあまりその最近特に面白いコンテンツっていうのは
確かにあんまね、そんなに見なくなってきたんだよね。どんどん出てきてる、うん、
あとどうしてもなんかそのなんていうんだろうな、ネットだとなんかマネタイズを意識する人がどうしても広がる気がするんだよね。気がするだから別に必ずしもそうとは言えないけど、うん、であとなんかこう真似するとか、あとはそれを商業になんかビジネスにする人とかがコピーするとか広げやすいっていう、
うん、っていうのですごいみんな注目してるんですよ。
でなんかみんな同じような方法で始めるとか、
そう確立化していくんだよね、どんどん
均一化していくから、
そう、それはすごい面白くないですか。そうだから孤立系ブロガーみたいな括りを作って気に使わせてないものを取り上げたいなと思って。
超いいやつだよ。
まあだからそういったのを見つけるのにはまだまだネットはまだまだっていうか行くのかどうかすらわからないけどね。どうなんだ。
そういう掘っていく方向にやっぱり向かないんじゃないのかな。サロンとかも結局どんどんどんどん広がっていくんじゃないのか。
サロンか、うん、サロンはまあそうだね、まあ、有名な人たちが特に
そうどんどん参入していって今みたいな面白さが多分なくなっていく。
どうなんだろうね。
どうなんだろうね。一応閉じてはいるけど、
なんだサロンの実際そんな、いや分からないな、
分かんない、ね、
これは言いようがない、
ね、自分もちょっと予想は立てようがないよ。
でも結局サロンはそのなんていうんだ、どちらかというとマネタイズに使ってる人が多いような気はするけど、
ね、なんか今すごいそれはね、サロン新しい試みすごい好きなんだけど、そこだけねすごい引っかかるんだよね。効率のいいマネタイズの手段でしかないんじゃないのみたいな、中身でそこで払っただけの経験とかはできてんのっていうのはすごい疑わしいところ。
だからそこがそのなんていうんだろう、まあいわゆるその課金させる方法っていうの、うん、どうやったら課金させるっていうのと、サロンはどちらかというと本当にその人のまあ熱狂的な人、一部の人たちがさらにこうなんか、まあ本当に、まあ、本当に宗教かな、宗教に近いかな、
小宗教みたいな、
小宗教みたいなね。まあだって基本的にまずアンチは
入れない、
入らないしね、
バイアスがかかるんでね、
バイアスとかから、バイアスとかまあフィルターが必ずかかって、
アンチ入らない。
まあ、だからそのアンチがいない空間っていうのもそれはそれで
不気味、
不気味、まあそうだね、不気味だよね。まあ、ネットらしさはないよね。だってなんか基本的にその、ね、宗教でいうと本当にその、まあ、経典っていうの、うん、まあ、配る経典を配る配って、でそれでそこからその経典でお金を回収するっていうのが、まあ、全員が全員とは言わないけど手段としてなんか本当、まあ、すごい、うん、用いられがちなのかな。
それ結構面白いね。そこで小さな宗教をやっていく人が生まれて、うん、みんなどの宗教入ってるみたいな時代になっていくのかもしれないね。アンダードーラジオは iTunes でも購読できます。 iTunes でポッドキャストの画面を開き、カタカナでアンダードーハテナと検索すると見つかります。またアンダードーというブログからも購読することができます。気に入っていただけたら購読してみてください。